ヨハネによる福音書6章41節から46節の御言葉に聞きます。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った。これはヨセフの息子のイエスではないか。我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどと言うのか。イエスは答えて言われた。つぶやき合うのはやめなさい。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。父を見た者は一人もいない。神のもとから来た者だけが父を見たのである。今朝も私どもを集めてくださって、神の民としての恵みをくださっていることを覚えて信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。今朝もあなたが私どもを呼び出してくださって、こうしてあなたの民としての恵みをくださっていることを感謝をいたします。今感染感がまた盛り返し、大変心配な、また心騒ぐ、そういう時を迎えています。それゆえにこそ人々に平安が求められます。どうかあなたを本心をそこに仰ぎ、あなたの前にそこにまさに崩れることを通して、あなたの守りと恵みをいただいて、平安な歩みで人々があるよう顧みてくださいますように。どうか私どもがなすべきことをなせる、そういう知恵、またなしてならぬことをなさない、そういう力をどうぞ与えられるものとさせてくださいますように。なすべきことをなさず、なしてならぬことをするということを通して、今人々は本当に焦燥の中に、不安の中にありますから、どうか事柄に対して真実を持って受け止め、真実を持ってそれをまさにそのことのなすべきこと、なしてならぬことをなし得るよう顧みてくださいますように。今日もまたそれぞれの場であなたを崇めています。どうかそれを一人一人のところにあなたが望んでくださって、あなたの慈しみと 恵みを持って満たしてくださいますように、また教会はこの地の救いのために、そしてそれは平和のためにということではありますけれども、建てられています。まさに救いは主イエスキリストにありますから、主イエスキリストが述べ伝えられることを通して、この地の救いが、そしてこの地の平和がなるものとさせてください。また教会は幼稚園とともに始まりましたから、その幼稚園の働きを祝して、大いにあなたの恵みを持ってそこでの出来事を満たしてくださいますように、何よりも子どもたちが健やかに成長し、あなたと人を愛する、そしてあなたと人を愛する、あなたの救いの恵みに預かる、そういうものとさせてください。そのためにも、その家庭は大事ですから、子どもたちの家庭が大いに整えられ、麗しい歩みであるよう顧みてくださいますように、他に運中者、私どもの教会に関わる2つの運中者団体があります。どうかそれもまたあなたの証人として、証の働きとして大いに祝してくださって、そこで労する者、それを利用する者が、そこにあなたの慈しみと恵みを感じるものとさせてくださいますように、今多くの困難の中にあるものがあります。どうかそれらの人々が声を上げられますように、声を上げるところで必要がそこで明らかになりますから、声を上げ、そしてそこのことがそこからまさに救い出され、まさにそこに良き働きがなされるよう、私どもにもまた知恵と力を与えてくださいますように。また今なすべきことがありますから、それぞれ何よりも国を本当に導く者たちが今何をなすべきか、最大限のことは何なのかということを謙虚に受け止める、真実を謙虚に受け止めて謙虚に行える、そういう知恵と力をそれぞれに与えてくださいますように。また私どもの教会もまたワクチンの接種を待つ者、またそのことに対して権限を持つ者とそれぞれあります。どうかそれぞれにふさわしい歩みがなされ、そして一切のことに平安が与えられるよう、どうぞあなたご自身の導きを豊かに与えてくださいますように。今共に御言葉に聞きます。あなたがここに会ってくださることを感謝し、あなたご自身が語ってくださっていることとして受け止めて、あなたの栄光と恵みを豊かにそこに感じるものとさせてください。ここに集い得ていることを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。主イエスが、私は天から下ってきたパンであると宣言を、ユダヤ人たちにの前で宣言をいたします。その言葉 にユダヤ人たちが主イエスのことでつぶやき始めたと言われております。主イエスは私が命のパンであるとすでに言っておりますが、それはこの地上の朽ちる命ではなく、それこそその地上に朽ちる命をつなぐためのパン、それは私どもで言うと米や麦ということになろうかと思いますが、そういう地上の食物のとしての糧ではなく、永遠の命のパン、まさに救いの糧である、そういう恵みについて、糧についての宣言をしておられるわけですけれども、そのことをユダヤ人たちは理解できなかったわけです。主イエスが言われますのは、主イエスが父なる神から使わされた救い主であるということを、そのことをご自身から証ししてくださったのでありますか。そのことをユダヤ人たちは理解できずということがここに言われているわけであります。でまずここでユダヤ人と言われていることについての理解をしておきたいと思います。でこれらのユダヤ人として言われている人々は明らかに 私は命のパンであるって言われたことを聞いている人たちです。ですからそこのこのヨハネによる福音書のこの部分はですね、主イエスが22節からですが、群衆が主イエスのところにやってくる、そしてそういう群衆に対してですね、イエス様がお話をくださった。すなわち群衆というのはそこでイエス様のこの説教といいますか、この解き明かしを聞いている者たちになります。で、そういう意味でですね、ここでユダヤ人っていきなり出てきますけれども、丁寧に言えばですね、群衆、そして群衆からですね、さらに言うと主イエスのその説教、主イエスの語ってくださった解き明かしに対して、宣言に対して聞いた者たち、聴衆、その聴衆がここではユダヤ人ということになって言われているということに、まずは注目しておきたいと思います。で、群衆は主イエスの語る命のパンについた、ついて聞いた群衆、聴衆となっています。で、ですからこのユダヤ人と言われているのは、主イエスのその語ってくださったことに対する聴衆、聞いた者たちということであります。そういう群衆、すなわち聴衆の中で主イエスの話に対してつぶやく者たちがあった、そのことがここに示されているわけです。 ですから聴衆がみんなつぶやいたわけではないでしょう。 ですからそういう意味ではですね、ここにつぶやきを挙げた人たちのことを、実はヨハネによる福音書ではユダヤ人というふうに言っているということであります。群衆、すなわち聴衆の中で主イエスの話に対してつぶやくものがあった、その者たちのことをこのヨハネによる福音書はユダヤ人というふうに言っているわけであります。そしてその聞いた者たちの中に、つぶやく者たちがある、それをユダヤ人ということによって、まさにヨハネによる福音書は神に使わされたものに敵対するものを、実はユダヤ人、さらに他のところではファリサイ派という形で呼んでいるということであります。ですからここでユダヤ人というのは、 前から読めば分かるように、ユダヤ人という言い方はここで初めて特別に出てくるわけです。で、それはどこまでも群衆であり聴衆なわけです。その群衆である聴衆の中でですね、つぶやくものがあった、それが実はユダヤ人という仕方で言われているということになるわけであります。で、人にレッテルを貼るということは良くないことでありますし、そのことを賛成すべきではありませんけれども、それはそれとしてですね、主イエスはご自身のことでつぶやく人々のことをこのようにですね、聖書は、このヨハネによる福音書は語ってですね、そしてそういうレッテル貼りということではなくてですね、そういう自分たちにご自身に対してつぶやくものに対して無視されずに対応してください、向き合ってください、それがここの聖書の箇所だということを合わせて覚えていいかと思います。ヨハネはレッテル貼りをしているんです。これらはつぶやくものとしてまさにユダヤ人ファリサイ派の人だってレッテル貼りをしている。そういうことに私も賛成はできませんし、そういうことを良しとは思いません。で、しかし私どもはですね、そういう生き方で自分たちに悪口を言うようだったら、一つの方法として、これは人間だからその方法しかないんですけれども、そういう人たちにですね、向き合ってきちっと語れるかっていうと語れません。語ったって聞きやしないわけですから。で、そこで成し得ることはせいぜい無視することなんですね。で、ですから我々ならばここで無視するということが私どもの対応になります。しかし主イエスはつぶやく者たちに、ご自身のことについてつぶやく者たちに無視されずに彼らに答えられるというのがここで の実はお 話になるわけです。それが43節にはっきり表されていまして、イエスは答えて言われた、つぶやくやんのはやめなさいというふうに言うのはそういうことで、ね、あります。ここで私どもは主イエスがどのようにご自身に対してつぶやく者たちに対応なさっているかということをそこで知ることが大切ということであります。で、 まさですね、このつぶやきという言葉がですね、まさにテーマにもなりますから、つぶやきということによって思い出される聖書の出来事があります。で、まあ、つぶやきっていうとピンとこないかもしれませんが、まあ、主イエスに対して不平を言っているというふうに捉えれば、この不平ということで思い出される聖書の箇所があるということであります。それは出エジプト記16章の出来事としてに語られていることが一つであります。それはどういうことかというと、出エジプトの民が荒れ野で、パンが腹いっぱい食べられないと言って不平を言ったということが出てきます。また肉がたくさん食べられないと言って不平を言ったということが述べられています。パンがない、肉がない、水がない、まさにそれは不平というよりは人々のつぶやきだと言っていいと思います。要するに神に対するつぶやき、それが不平です。で、エジプトにいた奴隷の民であった時にはですね、パンが腹いっぱい食べれた、そんなことないんですよそんなことはないんですが、パンがいっぱい食べれた、で、鍋にいっぱい肉を入れて食べることができたそういうふうに言ってるわけです。水も不自由はなかった、そういうふうに言っているわけですけれども、それはまさに、それは不平というよりもつぶやきそのものである。で、そういうつぶやき、不平不満、つぶやきは何を見せるかというと、神に対する反抗ということをであるということを、それらの聖書の箇所は思い起こさせてくれているわけです。主イエスがご自身を命のパンと証ししてくださった、その主の宣言を受け入れて、アーメン、真実です、その通りですと答えれば、応答できれば、まさに命のパンに、すなわち永遠の命、すなわち救いに預かれるのに、主イエスに反抗する人々はそうはしないでつぶやくばかりだったということを聖書は示してくれているということであります。どうして彼らはつぶやくのか、それはそれについては彼らの論理がそこにあります。これはヨセフの息子ではないか、我々はその父を母を知っているからだと、こういうふうに言っているのであります。彼らは知っているのであります。主イエスの父と母がヨセフでありマリアであるということを知っている。まさに私ども、まあすでに古い言葉になっていて今は使われていないかもしれませんが、まさにお里を知っている、すなわち宇治素性を知っているということで、ヨセフとマリアの子で過ぎず、そういうものがどうして天から下ってきたものと言えるのか、そんなことは決してありえないと彼らの理の、まあ人の論理ですけれども、そこに展開をしているのであります。確かに主イエスはヨセフを父とし、マリアを母として地上に人としてお生まれくださいました。しかしそうだからといって天から下ってきたものではないということでは実はないのだということを覚えなければならないかと思います。確かに人の思いはではそうでしかありませんから、マリアとヨセフの子だから、とんでも人間、神のからの天からのものとは言えないというのは、人の論理としてはそれは筋が通っているわけですが、それが全てではないのだということを私どもは知らなければなりません。主イエスこそ人となってくださった神であります。子なる神は神でありながら地に属する人々が地において地上において救い主なる神に出会うようにと、あえて御子をヨセフとマリアの子として、まさしく全く人としてお使わしくださったのであります。ですから神が使わしてくださったと言った時に、それは神でありながら神の御子を人としてお使わしくださったということなのであって、そのことをですね、人なんだから神から使わされたものではないという仕方は、実は神の出来事を否定しているということに過ぎないことを、まさにここで知らなければならないかと思います。 で人間なのだ、ヨセフとマリアの子として人間なのだ、だから天からのものではないというのは、実は人間の論理、人間の考えに過ぎないものであります。しかしヨセフとマリアがですねの子であるということが、全ての前提、それはここでの論理の前提はそこにつぶやく人たちは置いているわけですけれども、その前提がまさにヨセフとマリアの子であるということが前提なのです。しかし聖書が語る主イエスはヨセフとマリアの子であるということが前提なのではありません。そうではなくて、神の一人もなる神として天に属するもの、天に住まいするものであるということが前提なのです。その上で天に住まいする神の御子が父なる神の御心として、あえてヨセフとマリアの子として、まさに人間として地上においでくださった、それが聖書が語っていることなのだということであります。要するに神を前提としていない、人間の論理を前提として語っているがゆえに、そこにはですね、天からのものということが言えなくなっている、全然天からのものということを受け止めなくなっているということで、あります。前提が全く違っているのであります。主イエスにとっての前提はマリアとヨセフの子であるということが前提ではない。主イエスにとっての前提はまさに神の子であり天に属するものであるということが前提なのであります。しかしユダヤ人たちにとって、不平をつぶやく者たちにとっての前提はヨセフとマリアの子、まさに人であり地に属するものであるということがつぶやきの前提になっている。それゆえに地に属するものに過ぎないのに自分は天からのものなだということはありえないこと、あってはならないこと、たわごとにしか過ぎないと、そういうふうにここでは思えているということであります。しかし主イエスは天に属するものでありますから、それにもかかわらずあえて人とまでなってくださった、すなわち高きから低きへ神が人となる、そういう全くありえないことを主イエスことが主イエスによって起こっている、そこにこそ実は救いということの糸口があるのだということを覚えたいと思います。地に属する者として罪に過ぎず滅びに過ぎないのが、天に属する者、神の子とされる、それは全く地上の論理ではありえないことであります。しかしそのありえないことを神がなさってくださった、それが神の子が人となり、人が地にあって神の子なる神に出会い、神の子なる神に属するものとされるということによって起こっているのだということを覚えたいと思います。神の出来事は人間の論理を超えているということです。神の救いの出来事は実は人の思いの延長上にあるのではない、そうではなくて神のご意志のもとにある、神のまさにその意志がそこに働くことにあるということを覚えてよいかと思います。で、もう我々は行動を評価します。しかし神にとって行動が評価されるので、神の技というのはそこに神のご意志が示されることになります。ご意志がそこに示され、そのご意志に預かることがすなわちまさにそこに出来事が起こるわけです。私どもは出来事があって初めてその行動がそこにあって初めてそれによって評価するわけですけれども、神の意志は出来事を起こしますから、そういう意味で神のご意志がそこにあるということが大事なんです。 そして神のご意志として神の子が人となってくださった。神のご意としてご意志として神の子が人となってくださることによって人が救われたということが起こっているということを忘れてはならないかと思います。そういう意味で、神の救いのご意志のもとに私どもがある、そのことがまさに神の御子が人となってくださったという出来事なのだということを覚えておいていいかと思います。主イエスこそ全く人とまでなってくださった神の御子として、神の啓示者であります。神のその御心、神そのものを表しておられる方であります。主イエスを人とまでしてくださった主イエスを人とまでなってくださった神の子、救い主と知ることで、人は地にありながらまさに天に属するものへと、地に属するものから天に属するものへと転換されているのだということを覚えてよいかと思います。主イエスはつぶやく者たちに、あなた方がつぶやき合うのはやめなさいと言ってくださっています。私どものように自分と合わないからといって無視するという仕方ではない、相手にしないという仕方ではありません。つぶやく者に向き合ってくださって、私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとに来ることはできないと、そういうふうに言ってくださるわけで、いうので、あります。このことはどういうことか、人の思いからですねすれば、ヨセフとマリアの子ですから人間に過ぎず天からのものなんてとんでも言えない、そのことに対して主イエスはそれは違うというのではなくて、そうだよというのです。そうだよ、人の思い、地に属するものであるということを前提にしては主イエスを命のパンとして知ることはできないのだぞということをそこに受け止めてくださっているのです。そして受け止めてくださって、主イエスを命のパンとして知り得るのは、私をお使わしになった父、すなわち父なる神がその人を主イエスへと、神の御子へと引き寄せてくださらなければ主イエスのもとに来ることはできないのだと言ってくださっているのです。要するにつぶやくその人たちに何を願っているかというと、思いを変えなさいって思うって言ってるんではないんです。自分で信じるものになれと言ってるんではないんです。あなたたちがそう思っている、あなたたちが、我々はそう思わざるを得ない。しかしそういう思わざるを得ない者たちがに、神が働いておられる、聖霊なる神が働いてくださって、そういうそこで神が働いてくださることによって初めて私のところに身を寄せるということが起こるんだよって言ってるんです。ですから思いを変えなさいって言ってるわけではないんです。そうではなくて、思いを変えるのは神だって言ってくださっているんです。神が寄せてください、身を主イエスのもとへと寄せてください、神が導いてくださっているって言っているのです。ですから自分自身の思いを自分で変えなさいっていうのではない、自分では変えられない。そういう変えられないものであるがゆえに、主イエスに身を寄せる、すなわち主イエスへと導かれるのは、神がそこに働かないではダメ、そういう意味で神が働いてくださることをそこで主イエスはまさに語っておられ、そしてそのことを願ってくださっているということを覚えて良いので、あります。主イエスを命のパン、救い主と知るのは神による出来事であります。人の霊、すなわち人の知恵や力によって知り得ることではなく、神の霊、すなわち聖霊によって知り得ることなのだということをそこに示しているということであります。神が聖霊なる神として私も人間のうちに働いてくださって、私ども人間を主イエスキリストへと引き寄せてください、 すなわち導いていってくださるのです。まさしく聖霊なる神の導きをいただいて、私どもは主イエスを神の子救い主と信ずる者と変えられるとされているのですし、信じる者とされることによって神はまさに永遠の命、その神主イエスが永遠の命のパンですから、その永遠の命をお与えくださるのだということを覚えていいかと思います。私どもは主イエスを神の子救い主と信ずる、その心を実は信ずるものとされました。信ずるということはそういう意味で聖霊の働きによる出来事であるということを、ここでも私どもは覚えておいておかなければならないかと思います。信じなければならない、ですから信仰というのは信じなければならない出来事ではありません。そういうふうに信じなければいけないと心を奮い立たせる出来事でなければ、ということではないのです。信仰とはまさに内なる、私どもの内なる神、内に働いてくださる神に自らを明け渡す出来事、それが信ずるということなのだということを覚えておいていいかと思います。主イエスこそ神から使わされた神、私どもの救い主、あなたの救い主と告げられているとすれば、告げられるところで、そこに実はそれが告げられるということは聖霊がそこに働いての出来事であります。その救い主の告知というのはそこに聖霊なる神が働いておられるのですから、その聖霊なる神が働いての告知に対してアーメン、本当ですと我が身を聖霊なる神に明け渡す、それが信ずるという出来事であることを覚えていいかと思います。自分がある間は信ずることはできません。明け渡すことなくして信ずるという出来事は起こらないのだということを覚えなければなりません。人は信じられないと言います。信じられないのではありません。そんなものは初めから信じられないのです。信じられないのではなくて、まさに救い主に、あるいは聖霊の働きに我が身を任せられないということなのだということを覚えなければなりません。信じられないのではなく任せられないだけなのです。ですからそこで任せられない者にとってそこでの救いに預かるということはできないということであります。救い主に身を預けるからこそ、任せられるからこそそこで救いが起こるのです。救い主に身を預けなければ救いなど起こりようがない。実はですから信ずるという出来事は身を明け渡すという、そういう出来事であることを覚えなければならないかと思います。そしてその身を明け渡す者に対して主イエスはここでまさに聖霊がそこに臨んで、そこの聖霊の御業に身を明け渡す、それはまさに宣教のその言葉に身を委ねることを通して主イエスがそこに言ってくださる言葉は、私はその人を終わりの日に復活させる、終わりの日の復活の恵みに先取る形で実はその恵みを与えてくださっているのだということがここに示されているのです。明け渡すところで復活の命の恵みを、終わりの日の復活の命の恵みを、終わりの日の完全な救いを今ここにおいて主イエスはくださっているのだということであります。そしてそれらは神が教える出来事というのが預言者の書によってという形で示されますし、神から聞いて学んだものは私のもとに来るという仕方で展開をしています。すなわちそれは 神が聖霊として働いてくださって、御言葉を通して聖霊として働いてくださって、その人を主イエスのもとへと導いていってください。そしてその主イエスのもとへと導かれていることを感謝を持って受けるときに、その人はまさに常しえの命に預かるのだということを覚えていいかと思います。神の啓示者として人とまでなりたもうた子なる神を信じ、それがそのことによって私どもは父なる神との出会いを与えられ、神を父なる神と知る恵みを与えられています。そして御父として神をそこに覚えることを、それはそれを覚えることによって私どもは神との尽きることのない交わり、永遠の命の交わりを与えられ、天に属する者、永遠の命に属する者とされているということを改めて覚えたいと思います。神を父と生み出すことは人にはできません。ただ御子なる主イエスキリストを信ずることで、私どもは幸いにも主を信じ主に結ばれた者として神の子とみなしていただき、神を御父御父と呼び、神との親しい交わりのうちに入れていただき、その交わりに生きるものとされている、そのことをこの復活という言葉から合わせて覚えたらよいかと思います。人は本来信ずる動物です。信ずる動物なのに信じられなくなっている、そんな私どもに信仰の道をそこに示していてくださいます。それはそんな私どもをも憐れみ救うと、そのご意志を示しておられるその神のご意志、我が身を任せるところにあるということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、あなたの慈しみと恵みのうちにあることを感謝いたします。どうか罪に過ぎないものを救おうと、そのあなたのご意志、まさに御心にかなうとはあなたにふさわしいという意味ではなく、あなたが好意を示してくださったということでありますが、私どもにあなたが好意を示していてください。それが主イエスキリストが人となってくださった出来事だということを覚えて、そういう誰もが示すことのできない、ただあなたしかそこに示し得ないそのご好意を感謝ですと言い表して受けられる、そういう思いをどうぞ与えてください。それはまさにあなたがくださる思いですから、あなたがくださった思いを、そこにくださった思いを大切にして信じますと言い合う、そういう恵みを日々に与えてください。あなたがどこまでも私どもの救い主としてそこに臨んでいてくださることを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。